エッチの子育てにはお金がかかる。今日はですね、大阪・関西万博へ行ってきたというお話をさせていただきます。先週の、7月29日なんですけども、大阪・関西万博へ行ってきました。ちょっとね、長いこと収録してなかったんですけどもね、せっかく行ったので、今日はですね、大阪・関西万博の様子についてお話をさせていただきます。このチャンネルでは、7歳・5歳・2児の父親、エッチが、子育てに関するお金を中心にお話をさせていただきます。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。ということでね、大阪関西万博、皆さん行かれましたでしょうか？関西地方ぐらいかなとは思ってるんですけどね、盛り上がってるのはあんまりね、他の地方の方でね、行かれたっていう方はね、正直少ないんじゃないかなというふうに思うんですけども、会場がね、大阪市の、夢島っていうね、埋め立て地になるんですけどね、もともとね、多分オリンピックをやろうというところでね、作られた埋め立て地にはなってるんですけども、こちらでね、4月から大阪・関西万博が開催されているということでね、なんやかんやね、僕大阪市内住んでるんですけども、1時間ぐらいかかるんですよね。それでもね、子供がね、どうしても行きたいというふうなこともね、言われてたりとか、あとね、やっぱりね、万博を、大阪で開催されるのが55年ぶりということもありまして、やっぱり行っときたいということもね、ありましたんで、やっぱりね、暑いですしね、結構混んでるというお話も聞いてましたんで、平日夏休みの間に、有給を取っていこうということで、行ってきました。着いたのがね、3時半ぐらいですね。3時半ぐらいにね、着きましてですね。案の定暑かったんですけどね。はい。で、電車でね、行ってきたんですけども、大阪市のね、大阪メトロ中央線に乗って、で、夢島駅っていうね、駅に降りて行ってきました。正直ね、僕、この夢島駅が一番もうね、感動しましてね、新しい駅、万博の駅ということでね、非常にもう大型のビジョンがね、すごくてですね、駅の規模もむちゃくちゃでかくて、もう正直びっくりしました。うわ、よくこんな駅作ったなということでね、で、駅もすっごいおしゃれでね、黒を基調にした、モダンな感じのデザインになってまして、夢島駅降りて、結構ね、お腹いっぱいみたいな感じでね、すごいなっていう風にね、思ったんですけども、降りてね、やっぱり暑いんですよね。熱をね、反射しづらいアスファルトみたいなのを使ってるっていうのと、あと、埋め立て地、海の上っていうことでね、多少は、涼しいっていうところはあるんですけども、それでもね、当日結構暑い、今もずっと暑いんですけども、最高気温が37度とか8度とかいう日に行きましたんで、やっぱり暑かったんですよね。いろんなね、ミストとかね、そんな感じでやってるんですけども、日傘をさして、サングラスをかけて、行ってきました。でね、やっぱりまず一番目に入るのが、万博のシンボルとなっている大屋根リングになるんですけども、もう想像のね、遥か上を行くぐらいのデカさなんですよね。歩いたら確か一周2キロぐらいね、万博会場ってあるみたいなんですけども、それを覆い囲むようにね、大屋根リングっていうのがありまして、で、上にもね、乗ったりとかして、ね、すごいね、大屋根リングからね、乗って、万博会場を見るだけでもね、十分も価値あるんじゃないかなっていうふうに思ったりとか、歩いてるだけでもね、世界の、いろんなイベントであったりとか、各地のね、パビリオンの建物を見るだけでもね、僕は結構ね、満足、正直しました。やっぱりね、パビリオンとか並んでたりとかしましてね、子供4人で行きまして、予約も全然取れずということでね。で、まずね、行ったのが、実はこれね、決めてたんですけども、トルコのパビリオンですね。で、何を目的に行ったかっていうと、 トルコアイスですね。トルコアイスを食べに行きました。はい。本格的なね、トルコアイスなんですけどね。1個800円します。4人で3200円。なかなかいいお値段じゃないかなというふうに思ったんですけども。まあやっぱりね、この暑さということでね、アイスはね、すごく美味しかったんですね。で、子供もね、結構ね、トルコアイスってもちもちっとした食感にね、なっておりますんで、まあ美味しくね、食べることができたということで、お姉ちゃんはね、なんかちょっと多かったとかって言って、下の子はね、もう、十分美味しかったとかって言ってね、言ってましたんで、まあまあ、トルコアイス、まあ良かったかなというふうに思います。で、この万博会場っていうのが、持ち込み OK なんですよね。まあスーパーでね、いろいろと、まあジュースとかね、おにぎりとか買ったんですけども、おにぎりはね、ちょっとね、一個食べたんですけども、それでもお腹空いたっていうことでね、言われまして。そっからね、まあやっぱり食べ物がね、やっぱり結構高いんですよね。もう平気で2000円ぐらいとか、まあやっぱりしますんで、なんとかね、400円のチキンナゲットを探しまして、まあそれをね、まあつまんで、なんとか腹ごしらえ終了ということでね、まあ、子供はね、満足したんですけども、結局ね、まあ、うちね、パビリオンはね、1個しか回れず、で、トルコのパビリオン行ったんだけなんですよね。で、まあね、クラゲ館っていうね、なんかクラゲのような広場に行ったりとか、まあまあしたんですけども、まあね、やっぱり子供4人いると、なかなかね、暑い中並べずということもありましたんで、まあ正直ね、この万博のね、会場を、うろうろと、まあしたりとかっていうことがね、まあ、主な、万博での出来事というふうになりました。でね、帰ったのがね、もう7時ぐらいに帰ったんですよね。でね、放送でね、夢洲駅の手前で、これから花火をやりますとかっていう放送があってね、まあ子供がね、見たいっていう風にはなったんですけども、なかなかね、こう、家着いたのがもう8時ぐらいだったんですよね。まあ次の日も保育園がね、あったりとかしますんで、まあね、なかなかちょっとね、こう、万博自体のね、パビリオンっていうのは行くことはできなかったんですけども、まあ子供もね、お土産もね、ミャクミャクのお土産を買ったりとかして、ぬいぐるみなんか買って、まあ結構ね、満足してました。まあそれまではね、万博行きたいとかっていう風に言われてて、周りの子供たちがね、多分行ったよ、楽しかったよみたいなことをね、言ってたと思うんですけども、まあ行ってからはね、特段万博の話っていうのはね、まあまあなくなったので、まあ結構ね、満足したんじゃないかなっていう風に思います。で、まあ、コツとね、万博を楽しむコツとしては、まあ、イベントなんかをね、ちょっとまず確認するっていうことと、で、あと、並べなくて入れるパビリオンっていうのが、結構ね、情報として出てるかと思います。当日ね、予約っていうこともできるかと思うんですけども、まあ、スマホ見ながらね、なんかこう、パビリオン、一生懸命予約するっていうのもなんかしんどいと思いますので、まあ、ぜひね、ちょっと並ばなくても楽しめるパビリオンみたいなのをね、探していただくのが、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思います。ということでね、大阪・関西万博へちょっと行きましたということでお話をさせていただきました。まあ、せっかくね、行ったのでちょっと記録に残しておこうかなというふうに思いました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。Hでした。さよなら。